先が見えない新型コロナウイルス感染症が経済に大きな打撃を与えている中で、私たちはこの先新しい道をどのようにして切り開いていけばいいのでしょうか。東海地方にはこれまで数多くの困難を乗り越え、さまざまな分野で活躍し続けるものづくり企業があります。この番組ではそんなものづくり企業のトップをお迎えし、これまでいかにして未来を切り開いてきたのかをお伺いします。今回はトヨタスチールセンター株式会社代表取締役社長荒木俊夫さんにお聞きします。自動車にはたくさんの鉄が使われています。ボディ、エンジン、足回り、スプリングやネジ、一つ一つの部品が鉄という素材から生み出されます。そんな自動車部品を製造する際に必要不可欠な鉄の中でも、メイン素材である鉄の板や棒や線を自動車メーカーに安定して供給しているのが TSC、 トヨタスチールセンターです。単に素材を納入するというだけでなく、お客様のニーズに応じた加工、物流も行うなど、鉄という素材を通じて自動車産業をさまざまな側面から支えている存在となっています。自動車製造が多様化していく中で、さらに高みを目指すトヨタスチールセンターに迫ります。それでは東海ものづくり大学開講です。皆様いかがお過ごしでしょうか。東海ラジオアナウンサー森高俊です。ものづくり企業のトップに未来を学ぶ東海ものづくり大学、今回はトヨタスチールセンター株式会社代表取締役社長荒木俊夫社長にお聞きいたします。荒木さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ざっと会社の説明を私からさせていただきました。
はい、
大枠としては合ってますか？
そうですね、合ってます、
はい
はい、
鉄っていうのもいろんな形にしないといけないんですね。
そうですね、う
ん、板、棒、これ分かりますが、はい、鉄の線って何ですか？
鉄の棒が上項って言うんですけども、
はいはい、
その長い棒状のものを巻いた、うん、線状のものですね。それを、まあ、線材と言います。
はあ、
はい、
それが自動車部品に必要不可欠なの。
そうですね、あのですバネ、バネというか、まあ、ネジですね、
うん、
そちらになりますね。
そうですか、はい、はい、ということで、まあ、あの荒木社長からですね、簡単にこう会社概要とか、
はい、
これまでの流れを教えてください。
まあ、弊社はですね、はい、1968年にトヨタグループの鉄の素材加工および物流の基地として設立されました、
うん、はい、
まあ、愛知県の東海市に本社があるんですけども、3000トン級の鉄鋼専用線が接岸できる埠頭があります。
ほう、
また1981年に愛知県の田原市に田原工場を開設しているんですけども、同様の埠頭を保有しております。
はい、
まあ、あの全国の鉄鋼メーカー、例えば日本製鉄さんや JFE スチール、神戸製鋼所、愛知製鋼、大同特殊鋼など、まあ、年間約200万トンの鉄の素材が入荷しております、
うん、はい、
まあ、約6割が海上の輸送で、残り4割がトレーラーなどによる陸上の輸送です、
うん、
まあ、素材の種類としましては、鉄の板をロール状に巻いた鋼板のコイル、先ほどお話しました鉄の棒である上鋼、
はい、
長い棒状のものを巻いた線材などがあり、それぞれの専用倉庫で出荷するまで保管をします、
うん、
鋼板コイルはお客様の注文に応じて切断の加工をします、まあ、加工が必要なものは80万トンから90万トンあります、
はい、
お客様はトヨタ自動車さん、はじめ鈴木さん、そして東海地区を中心とした自動車のボディメーカーさんや部品メーカーさんなど約2000社あります、
はい、
加工と納入は24時間体制でお客様のニーズに対応しております、
はい、
まあ、自動車用鋼材のサプライチェーンの中核基地としまして、うん、縁の下の力持ちの役割を果たすべく、社員全員がお客様の生産ラインは絶対に止めないという決意で取り組んでおります、
う
ん、
そうですか、はい、3000トン級の専用線が接岸できる埠頭があるということですから、
はい、
どれだけ大量の鉄が必要とされているかというのはよくわかりますよね。
そうですね、
3000トン級ってだってすごい大きいですよね。
そうですね、本社の場合はその3000トン級の船が2隻同時に接岸できますんで、
はい、
そういうような専用の埠頭があります、
うん、あのよくドライブなんかでね、名古屋港の名港トリトン渡るときに、はいはいはい、左側に大きい船がもう何隻も見えますが、はいはいはい、あの大きさってことですね、
もうあの名港トリトンから見えますんで弊社は。
ああ、そうですか、はい、確かに夜中にあそこを渡ってもですね、もういろんな綺麗な光に包まれておりまして、ね、はい、なんかこう、はい、作業員の皆さんの息吹を感じるような光ですよね。
そうですね、
でそんな中ですね、レーザーブランクという我々素人は聞き慣れない単語がございます、はい、このレーザーブランクちょっと簡単に教えてください。
はい、わかりました、はい、レーザーブランクと申しますのはレーザーを使って鋼板のコイルを部品の形に合わせて直接切り抜くというものです、はい、新聞生地を切り抜くような形のものですね、うん、で、従来ブランク加工っていうのは金型を使いまして鋼板のコイルを打ち抜いています。
クッキーを作るみたいな話ですか。
そうですね、金型で上からボンと抜く感じですね、はい、そのためですね、自動車がモデルチェンジをするわけですけども、はい、部品が新しくなるたびに新しく金型を作らなければいけないということで、うん、その初期投資が非常に大きく、はい、金型の在庫も当然のことながら増えていくということですね、はい、量産が終われば日々の生産での金型は必要なくなるわけですけども、補修用部品のオーダーに対応するためには金型を廃棄するわけにどうしてもいかないということで、うん、部品メーカーさんは量産終了後に、少なくとも十数年金型を保管しなければならないということです、うん、金型保管用のスペースとかですね、時には倉庫も必要になるということで、はい、その管理の費用が増大しているという現状ですね、うん、ところがそのレーザーブランクによってですね、金型を使うことなく金型を管理する必要がなくなり、はい、スペースや経費の削減につながるという新たな価値をお客様に提供できるというようなことになっております、
はい、確かにこの形で部品作ってくれて、実際に市場に出回った車はその金型っていうのはもう向こう何十年取っとかないといけませんね。
そうなんですよ。
でこれ取っとくにはものすごい倉庫のスペースが必要だったりするわけですか。
そうなんですよね。そうなんです。ですから、補給用のパーツですとか、はい、小ロット量の少ない試作用の部品ですね、はい、そういう手配の時に非常にお客様からは支持をいただいております、うん、
社長、裏を返せばですね、レーザーブランクで作ったものは例えば20年前30年前に製造したこの部品を今作ってくれって言っても作ることができる。
できますね。
ああそうですか。
そういうことですね、
はいはい、でそんなですね、トヨタスチールセンターなんですが、成長するために必要なものって荒木社長はどう考えてますか。
皆さんご承知のように今現在自動車産業は100年に一度の大変革期を迎えているとよく言われてますけども、はい、電気自動車や自動運転といった技術革新によってですね、自動車産業が大きく変わろうとしています。その中で弊社も進化していかなければなりません。例えば鉄だけでなくアルミなどさまざまな素材に対応できる多様な加工技術を開発し蓄積してお客様に喜んでいただけるような技術やサービスを提供していかなければならないと、また生産性を向上するために積極的にデジタル化に取り組んで省人化省力化を図りたいと考えています。そして業界ナンバーワンの生産性を達成したいと思っております。
そんなグローバル化の中で現在荒木社長が感じている課題や今後の展望をちょっと聞かせていただけますか。
弊社の親会社トヨタ通商なんですけども、はい、海外においても鋼材のサービスセンターを展開しております、うん、現在弊社からはですね、海外のサービスセンターに10カ国20拠点に人を派遣しておりまして、はい、弊社の駐在員は工場のオペレーションを統括、安全や品質、設備の保全などを管理しております、はい、また日本からの人の派遣だけではなくてですね、現地事業体のナショナルスタッフの育成というのも非常に大事なものですから、うん、彼らをですね、日本に受け入れて育成するというような、はい、お手伝いもしております。
そうですか。
例えば数年前からですね、はい、インドの事業体から研修生を受け入れまして、日本で教育をするというようなことを続けております、うん、
はい、
トヨタグループのグローバル展開は今後も拡大すると思いますけども、それに対応できるような海外事業を支援する人材、うん、工場のマネジメント力や改善力を持った世界で活躍できる人材の育成が現在の課題であります、うん、グローバル化の進展の中で、弊社の位置づけは先ほど申し上げました多様な加工技術やデジタル化の分野で世界のマザー工場になることだと思っています。
そうですか。
それにはやはり人材の育成が最も重要です、うん、新しい技術もデジタル化も人があってこそです。人が真ん中で人が全てです。人づくりには今後もしっかりと注力したいと考えております、
うん、そうですね、
はい、
荒木社長、やっぱりいいものを作るためにはいい人を作らないといけない。
そうですね、
ということですね、はい、はい、 まあ、そんなしっかりとした経営理念、情熱を持ってらっしゃいますが、ズバリ好きなお言葉は何ですか？
好きな言葉はまさに情熱です。情熱に勝る能力なしと、夢を実現するにも目標を達成するにも情熱こそエンジンだというふうに考えています。
うん、そうですか。だいぶこう各世代世代で考え方が違ったりもしますが、社長が熱くこの情熱っていうのを歌って社員の皆さんはどんな反応ですか？
どうなんですかね、まあ、うん、私は昭和に特化した人間ですから。
そうですよね。
まあ、どこまで若い人たちに通じるのか分かりませんけど、はいはい、やはり情熱がベースだと思いますんで、はい、まあ、そういう中でモットーとしましてはね、うん、明るく厳しく元気よく執念を持ってと、はい、まあ、一般的に明るく楽しく元気よくとよく言われますけども、うん、会社が良くなれば、はい、楽しさは後から自然についてくるものかなと考えてます。うん、特に弊社はですね、はい、まあ、社名に漢字の豊田をいただいているんですね。まあ、そういう意味で全社一丸となってですね、うん、まあ、明るく厳しく元気よく執念を持ってやり抜いて、トヨタの冠にふさわしい誇りの持てる筋肉質な会社にしていきたいと考えております。
うん、そうですね、はい、明るく厳しく元気よく執念を持って、ここがいいですね。
は
い、
やりきるにはやっぱり執念が必要かなというふうに考えています。う
ん、で執念持つにやっぱり情熱がないと持てない、はい、ということですね。はいはい、大変気さくな話口調でいいお話をいただきましたが、昭和の男の生き様をぜひ皆さんにご理解いただいて、今後もご活躍期待してます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。トヨタスチールセンター株式会社代表取締役社長荒木俊夫様にお越しいただきました。